高山俊吉気分青信号。こんにちは。しばらく交通問題の話をしてきましたね。裁判員制度の話をもうそろそろしようかなと、こんな気持ちで、おります。何週間前になりますかね、飲酒運転をしたということで、その同乗者に幇助犯の責任を負わせると、こういう判決が埼玉地裁で出た。そのまだ判決が出る前の段階で少しその話をしたのかなと思います。判決が出ましたので、そのご報告をしながら裁判員裁判のお話に移っていこうかなと、こう思います。2月の15日に埼玉地裁で、飲酒運転をして事故を起こしたその車に乗っていた同乗者2人に対して懲役2年の実刑を言い渡しました。裁判員裁判です。で、実際にこの事件はどういうものだったかというと、お酒をみんなで飲みに行って、それで飲んだ上、別の店にいわばはしごをしようとした。別の店に行ったらまだそこの店が開いてなかった。で、その店が開くまで待つ、つまり待機する時間帯にちょっと近所乗ってこようかということで、運転をしてドライバーが一緒に出ましょうかということを持ちかけた。で、持ちかけられた方は会社の上司で、年もいってる人で、行こうかという話になったということで車に同乗した。さて、その同乗者の2人乗って大変な事故を起こしてしまう。で、2人の方を死亡させ、何人をも大怪我をさせると、こういう事件になった。ドライバー自身が危険運転致死傷罪の刑事責任を問われたことは、もうすでに判決が出て確定をしているんですけれども、この同乗者が単なる同乗の責任だけではなくて、幇助犯としての責任を問われるんではないかと、こういう議論になったのが今度の裁判でした。で、結論、今お話したように実刑2年の懲役。実際に飲酒運転というのはとても危険ですし、なんとか飲酒運転をなくさせるためにどうしたらいいだろうかということを私もいつも考えていますけれども、そのことと、この飲酒運転者に同乗していた者が幇助の責任を問われるかどうかというのは難しい法律論が絡んでくる関係で、そう単純簡単に答えが出るものではない。この辺のところは以前にもお話をしたと思います。で、何がややこしいのかということをもう一度整理をしておきましょう。判決が出たという状況下でのお話です。まず、その車を運転して不注意で人を死亡させたり怪我をさせたりしますと、自動車運転過失致死傷罪という犯罪が成立します。けれども、アルコールを体内に含んでいる、保有している、お酒を飲んでいる、で、そのために正常な運転が困難な状態になって、そして起こした事故だということになると、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態だということを自覚しながら運転したドライバーには危険運転致死傷罪が成立する。不注意で起こす自動車運転過失致死傷罪とは違って、正常な運転が困難な状態だということを自覚しながら運転したということで、故意犯としての責任が問われて、刑も非常に重い、懲役20年ということもある。自動車運転過失致死傷罪ですと最高刑が7年ですから、その重さも全然違います。さて、どこまでが自動車運転過失致死傷罪で、どこからが危険運転致死傷罪なのかと、こういう議論はとても一般の方に難しい議論です。専門家でも難しいんですね。専門家でも悩みます。 もう4年以上前になりましょうか、福岡の海に架かった橋で、お酒を飲んで運転していた市役所の職員の車に激突をされて、車が海上橋から海に落ちた。で、その車に乗っていた3人の小さなお子さんがみんな亡くなるという本当に悲惨な事件がありました。このドライバーに危険運転致死傷罪が成立するかどうかという大問題について、当時福岡地方裁判所は危険運転致死罪は成立しない、危険運転致死罪は成立しないということで、自動車運転過失致死罪の処罰しかしませんでした。検察が控訴して、福岡高等裁判所はこの地裁判決をひっくり返しまして、危険運転致死罪が成立するのだということになった。プロの中でも非常に悩ましい限界の事例ということになりました。で、今回の埼玉地裁の事件でも、果たして自動車運転過失致死傷罪ということになるのか、それともそうするとその車に乗ってたというその同乗者は道路交通法でいう同乗罪の責任は問われるけれども、それ以上の責任ということには特にならない。危険運転致死傷罪がドライバーに成立してはいるんだが、そのことについてちゃんと知っていて、そしてそれを幇助するという行動だったということになるのかどうかというようなことで、とてもその悩ましい、その単なる同情なのか、それとも幇助なのかという、その難しい議論がさらにここにくっついて登場します。つまり車に乗っただけでは当然には幇助にはならない。幇助になるというのは手助けがなければいけない。では何が手助けか。乗ることが手助けになるというんであれば、もう同乗罪という存在が無意味になってきかねない。乗っただけではない手助けとは何か。これがまた次に登場する悩ましいテーマということになるわけですね。非常に難しい議論をこの裁判では裁判官も裁判員の皆さんも強いられた。で、結論は市民の意見を反映したということで、飲酒運転の同乗者が幇助犯としての責任を問われました。車を運転するときはもちろん、車に同乗して酔っ払い運転を手助けするようなことはやめた方がいい、当然そうだと私も思います。けれども犯罪の成立のあるなしということは、とても厳格厳密な議論をしなければいけない。で、その厳格厳密な議論を、結構簡単に過ごしてしまった、簡単にすっ飛ばして結論に走ったのではないかという懸念は、法律家としての私は強く感じます。難しい議論で難しい判断を求められる、それに一体市民感覚で答えてよいのかどうかという議論になるわけです。もしそれでいいんだということになれば、裁判というものはもうその程度のものでいいということにもなりかねない。裁判というのは厳密にきちんと分析をし、答えを丁寧に慎重に出していくという、そういうプロセスではないかという問いかけには、正面から答えでないことにならないか、そういう懸念を私は感じました。皆さんはどのような感想を持たれたでしょうか。今日はここまでにしましょう。